个新个新个新个大老师
主の機嫌、今日はエンディングということですが、今日もよろしくお願いします、
よろしくお願いします。ダーウィンのその種の起源のもう最後の章の、
はい、
もう本当にもう最後の段落くらいの話になるんだけど、
ついにいよいよって感じですね。
そうだね。でも最後ね、こうもう全部言い切ったのかもしれないけど、あのダーウィンとしてはね、やっぱりその種の起源の初版が出てね、進化論っていう新しいアイデアだんだんとこう広まってきて、やっぱそれは嬉しかったんだろうけど、やっぱりね、かたくなに信じられないという人もいて、例えば地質学でね、ダーウィンにも影響を与えたライエルっていう人は、やっぱ最後の最後まで進化いまいちね、こう腑に落ちなかったらしいんだよね。でそれ、そういう話をしていって、ダーウィンはなんか じれったいというかね、なんでやねんみたいな気持ちはあったみたいだけど、やっぱりダーウィンとしては新しい世代の人に期待をしていたと。でそれこそね、これから生まれてくる人たちに自分の進化論がね、こう広まるんじゃないかみたいな期待はやっぱあったはず でそれはね、こう本当に自然淘汰のような感じなんだけど、ある人がね、自分の生涯の中で神様がこうこの世界を作ったと、生き物を作ったっていうアイデアから、進化でこう生き物がこうたくさん生まれてきたと、そういうアイデアパラダイムにある人の一生の中で変わることっていうのはなかなかないんじゃないかみたいなことは、まあ、今でもこう言われていて、そうじゃなくて新しい世代が新しいアイデアパラダイムにシフトしていくと、こう置き換わっていくみたいな感じで、まさにこう自然淘汰みたいな感じだよね。
こう世代を経てってことです
ね。そうだよね、うん、まあそういう感じで種の起源ね、徐々に広まっていったんだろうけど、まあダーウィンはね、こう生前というか50歳の時に種の起源を出して、まあ、70歳くらいまで生きたんだけど、生きている間に、まあ、有名人というかね、その業績をこう世に認められたと、まあ、そういった人生だったんですけど、種の起源の本当に最後の段落がすごい有名で、詩的というかポエムチックで、かつこう今までの思いとか考えが全部込められていると、まあ、そういった一節があるんで、ここはちょっと順記にね朗読してもらおうかと。
川岸の土手を見ると数多くの種類の植物が茂り、灌木の間では鳥がさえずり、いろいろな昆虫が飛び回り、湿った土の中では虫が這い回っている。そうした様々な生物が入り混じっている様子をじっと眺め、互いに核も異なっていながら互いに核も複雑に依存し合っている。これらの精妙な構造を持つ生物たちが全て我々を取り巻く環境の中で作用している諸々の法則によって作り出されたのだと考えると、感慨深いものがある。それらの法則とは、最も広い意味にとれば生殖と成長、生殖に含めても差し支えない遺伝、生育条件が直接および間接に作用して生じる変異、生存闘争をもたらし、その結果として自然選択を働かせ、形質の分岐と改良の進まない生物の絶滅を伴う高い増加率である。このようにして生物界、自然界での戦い、すなわち飢えや死との戦いを経て、高等動物が生み出されてくるのだ。これに勝る崇高な営みを我々は思い描くことができない。あまたの力を備えた生物が最初、造物種によって少数の生物、あるいは一つの生物に吹き込まれたのだという考え方、そしてこの地球が重力の法則に従って回転してきた間に、核も単純な発端の生物から極めて美しく脅威に満ちた無数の生物が進化し、現在も進化し続けているという見方はいかにも壮大である。
はい、ありがとうございます。
緊張しました
で、あの今読んでもらったところの最初のところで、川岸の土手の話で、こういろんな昆虫とか植物が、それね、こう有名な一節で、多分ね、はい、ダーウィンが毎日なんか散歩していたね、土手みたいな、それを風景をね描写してるんだと思うけど、エンタングルバンクってこうよく言われていて、
エンタングルバンク、
エンタングルはね、なんかこう絡み合ったとかもつれ合ったみたいな意味で、こう植物とか昆虫がお互いにこう関わり合ってるみたいな。でバンクは銀行じゃなくて、まあ土手っていう意味なんだけど、まあよくね、なんか論文とか読んでると、 エンタングルバンクがどうのこうのみたいのがこういきなり出てきたりするの。これはねそのダーウィンのこの一節から取った言葉なんだけど、うんうん、まあ、まさしくあの生存闘争のところで喋ったけど、こう生態学の話というか、いろんな生き物がねこう依存し合ってというか関わり合って、その生き物のね生き死にが決まったりするじゃない。でまずはそこから始まって、でそのまあ、最後の方にはこう極めて美しいとか果てしあったと思うけど、そこはねエンドレスフォームモーストビューティフルっていう言葉があって、
モーストビューティフル、
そうだね、エンドレスはねどういう意味かというと、まあこう果てしなく続くみたいな意味だよね。あ、だからこう太古の昔から生命のね歴史ってこう続いてるっていう意味でもあるし、
脈々、はい、と続いていくってやつ、
そういう進化の話なんだけど、まあ、あとエンドレスはまあすごい、まあ、極めてというかね果てしなくみたいなすごい、まあ、強調した言葉でもあるんだけど、そこもまあ有名な一節にはなっていて、で途中に生命の誕生の話が出てきて、今読んでもらったのが造物主によって、まあ、神様のことだけど、神様によって初めこう吹き込まれたと、まあ、そんな一節があるじゃない。でそれはこうダーウィンの種の起源では基本的には一つの種類がどういうふうにしてこう2つの種類にこう分かれるかみたいな話をしていたんだけど、だからね逆に言うとこう生命の起源、本当の一番最初のこう生き物の誕生についてはまあその当時のね科学ではこうもうどうしても分かりえないことだから、まあ、避けていたんだけれども、でもこう生命の木の話とかしたけど、今いる生き物をずっと遡っていけば共通の祖先にこうたどり着くわけじゃない。
まあ、そうですね。
だからそれをずっと繰り返していくと、じゃあ例えば動物と植物とか最初は一緒だったのか、それとも動物には動物のこう、まあ、起源があって、植物には植物の別個の起源があって今に至ったのかみたいな感じになって、でもこう微生物とか見てみると動物とも植物とも言えない生物とかやっぱ知られたりしていて、
ゾウリムシとか
とかかな、
葉緑細胞あっても動くみたいな、
そうだよね、
ナメック星人とか
でそういうのをずっと考えていくと、えじゃあ最初どうなってるんやみたいなことを、まあ、ダーウィンは一応考えていたんだと思うけどね。じゃあ最初は本当にこうシンプルなねごく単純な生物から今あるような世界が出来上がったんじゃないかなみたいのが多分こう思い描いていたんだけれども、純喜が今読んでもらったのはその最初の生命の誕生っていうのは神様がこうふっとこう息をこう吹き込んだみたいに書いてあるんだけど、それはダーウィンとしてはこうなんか譲歩しているというか、別にダーウィンは神様をもう信じていないんだ。
ああ。
だから種が分化するってことだけじゃなくて生命の最初の起源でさえもそんな神秘的なものだとは考えていない。でここは種の起源の初版って言ったじゃない、ダーウィンが50歳の時に初めて種の起源を出したその初版ではこの造物種神様の話は出てきてないのね。だけどまあちょっとひよったのかもしれないけどまあ今読んでる日本語で読めるのは第6版だけど、 そこにはまあ神様が最初こう息を吹きかけたみたいなことはまあ書いてあると、遠慮したというかね、まあそういう反論にちょっとケアした形でそう書いてあるけど、本心では多分なかったんじゃないかなっていう。で今の科学では生き物の現在生き残っている生物、動物とか植物とかバクテリア含めて生き物の起源は一つ単一の祖先にたどり着くと、現状のねバクテリアとか植物含めて細胞の構造とかね DNA で遺伝するとかそういった仕組みが全部共通しているんだよね。だから一つの単純な生命からこう、まあ、長い時間をかけて枝分かれしていって今に至るっていうことなんだけど、確かにそれをこう想像してみたらなんかすごいよなと。
そうですね、
何億年の話だけどね、
スケールがでかいよ、でかいです
ね、でかいよね。でこう神様とかいなくてほっといたらこうなったわけだからね。で人間もできて、でこれがそういういかにも壮大な見方であるというエンディングでしたけどね。
これで終わりということですね。
そうだね、もう最後まで、まあ、はしょったところたくさんあったけど、まあ、大まかには紹介できたと思います。
はい、
なんか感想とか、
感想っすか、
印象というか、
その社会性昆虫あれの話が僕やっぱ自然淘汰で 説明しきれない部分がパッと見あるみたいな、
うん、
なんかあるじゃないですか、
うん、
まあ、そこの部分、その集団で見るみたいな、こ
う、そうだね、
個体で見るんじゃなくて集団で見るみたいな、
うんうん、
あれなかなか面白い考え方だなって思いました、
ね、その厳密に言えば当時の知識というかな、生物学の到達点ではその社会性の進化は、まあ、理解しえないと。でもう100年後くらいの話なんだけど、ちゃんと分かったのは。でそれはなぜかというと、遺伝の仕組み、どういう仕組みで親から子供に、情報が伝わるのか、でそれを担っているのが DNA という物質なんだけど、それがちゃんと分からないと家族単位で自然淘汰が起きて、例えば働きアリみたいな、自分は繁殖しないけど家族を助けるみたいな行動は厳密な意味では理解できなかったし、ダーウィンもこれはちょっと難しいなと、当時は遺伝のメカニズム、ダーウィンはそこはたどり着けなかったんで、まあ、難しいなって言ってんだけど、当時の持ち駒で考えうるこう 理屈というか想像できる範囲で、はい、もう極限まで多分脳みそ絞っていろいろ説明してたなっていうのはね、それがすごいなって思って、メンデルの遺伝の法則ってあるじゃない。
まさしく遺伝の話のやつです、
うん、それオーストリア人 の、 そのメンデルっていう人が遺伝の法則っていうのをこう、ね、確立したんだけど、ダーウィンとまあ同じ時代の人なのよ。だけどダーウィンはそのメンデルの遺伝の法則をまあ知らなかったというか読んでなかったと。でそれはね、そのダーウィンはすごい有名人なんだけど、
はい、
メンデルは別にあんまり知られていなかったのね。
死んでから広まる的な、
そうだね、再評価されたみたいな、
は
い、
芸術家みたいですね。
そうだね、だからダーウィンはあの言ったけど、その生前にね評価されたけど、メンデルは、まあ、今となってはすごい
教科書に、まあ、うん、中学の教科書に載ってんじゃないですか。
そうだね、まあちょっとこう時代を先取りしすぎてた感があるんだけど、
なるほど、
まあ当時はだから有名じゃないから、ダーウィンもその遺伝の法則にこう触れることがなくて、ダーウィンの進化論とメンデルの遺伝の法則が組み合わさったのが、まあちょっとそれからまた時代を経ないといけないんだけど、それがまあ進化の総合とか、また統合説とか呼ばれていて、それでまた新しいね時代ができるわけだけども、もしねダーウィンが遺伝の法則とかで、その遺伝を担っているのが DNA っていう物質なんだとかね、今日我々が知っていることを、ダーウィンがもしタイムストラベルしてきて今の世界に降り立ったらどう思うだろうなとかね、
まだすごいアイディアがバーン出てきてたかもしれないです、
ね、まあ感動するだろうね、なんかこうあ俺の言ってたこと全部正しいわと
ああ
思うかもしれないっていう感じで、まあ
この辺で
今シーズン終わろうと思います。
お疲れ様です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。